塀の中の白い花、本当に何もやってません。
何もしていないのにある日犯人だと決めつけられてしまう。何もしていないのに刑務所で何ヶ月も何年も過ごす羽目になってしまう。人生も夢も自由も奪い取られてしまうことになります。そんな冤罪が残念ながら世の中にはまだまだたくさんあります。この番組は冤罪が誰の身にも起こりうる身近な問題であることをお伝えし、一緒に考えていただくきっかけになることを目指している番組です。この番組は塀の中の白い花運営委員会の提供でお送りいたします。はい、ここからですね、いつものように、冤罪バスターの田草真由子さんにお話を伺いたいと思います。本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。松井さんは、はい、UPR ってご存知ですか？
あ、存じ上げないです。
あ、よかった。これで分かったって言われたら今日お話が続かなかったね。UPR っていうのは、はい、普遍的定期的審査っていう、手続きの略称なんですけれどもね、 U はユニバーサル、 P はピリオディックで、R はレビューっていうことで普遍的定期的審査、長いので UPR って呼ばれているんですけれども、どうも日本ではほとんど知られていないんですよ。で、夏志さんみたいにその冤罪とか、あの刑事司法の問題とか、さまざまな人権の状況に関わることに関心のある人もあんまり知らないぐらいのものなんですよね。で、これ何かって言いますと、国連の手続きなんです。2008年から実施されるようになったもので比較的新しいんですけれども、どういうものかっていうと、国連の人権理事会という場でですね、国連加盟各国、加盟すべての国の人権状況について、全加盟国でもって審査する、っていうものなんですよ。
最近話題のケナタチさんとか、
とはちょっとまだ違うんですけどもね。はい、国連にもいろんなあのシステムがあるんですけれども、具体的にはそれぞれの国がだいたい4年に一度その国連人権理事会の場で人権状況についての審査を受けると、そして、加盟各国からいろんな勧告を受ける、で勧告を受けて、その審査を受けた国はですね、この勧告はうちの国は受け入れます、これはちょっと受け入れられませんみたいな感じで表明をして、で自発的に受け入れた勧告内容については、次の審査に向けてですね、国内的にも頑張ってその改善のために取り組んでいくっていうような、そういうものなんですよ。で、実は日本は第1回目の UPR の審査を2008年に受けまして、それがその次が2012年4年後、で、3回目がつい先日あったんですね、今年、11月14日でしたかね、あったんですよ。なんですけれども、どうもそれについての報道がほとんどないようだと。
あ、そうですか、
いうことに気がつきまして、ちょこっとね探したら、例えば11月17日の朝日新聞なんかでは記事が出てるんですけどもね、あまり報道されてない、で今日なんでこの話をしようとしたかっていうと、昨日、NGO の仲間とこの UPR の話題を話していた時にですね、どうしてメディアにあんまりカバーされないんだろうねっていう話になって、でそのうちの一人がある記者さんに聞いてみた、なんで、記事書かないんですか、したら書いても読者にはわからないから書かないって言われたって言うんですよ。
あ、そうですか。
で、私それを聞いて、それはおかしいだろうと、いや普段からこういう、国際的な問題とか、あるいは日本の人権状況をその外のコミュニティがどう見ているかっていうことを メディアがきちんと伝えてないから急にポンと出されても何言われてるのか分かりませんって話になっちゃうんだと、はい、まあ鶏が先か卵が先かみたいな話でね、はい、分かりにくいんだったら分かるように解説して記事を書くのが、はい、まあプロじゃないかなって、その時はそこで終わってたんですよ。
そうですね、
はい、そう。でその後ふと考えて、あ、今日ラジオ、収録あるなと、だったらラジオで
自分でしょ、
そう、やっぱり人をね批判するだけじゃなくって、こういうせっかくの機会が与えられるんだから話さなきゃっていうんで、はい、UPR の話をしようって思ったんですよ、はい、前振りが長くて、
わかりました
、はい、それでですね、まあそうは言っても朝日新聞さんとか、いくつかのところ書いてるみたいなんですけども、ただこの内容にもちょっと私は言いたいことがいろいろあって、実際さまざまな国がたくさんの項目について勧告を出してるんですけれども、刑事司法に関するもの、特に日本の場合死刑制度ですね、それの廃止とかあるいは死刑の執行を一時停止すべきじゃないかっていうような勧告がすっごい出てるんですけれども、なんか記事の内容がね、その実際に出された勧告状況とフィットしない、まず記事で書かれているのはその慰安婦問題について、その中国と北朝鮮と韓国から勧告があったって、それ事実なんですけども、その3つの国しか言ってないんですよ、でもちろんこの問題が重要じゃないっていうわけじゃないんですけれども、死刑の問題とかダーッともうちょっと今日カウントしようと思って私諦めたんですけども、そのぐらいたくさんの国が出している、それから刑事手続きに関わる、後でちょっと話しますけども、代用監獄のことなんかも同じぐらいの勧告が出ているのに、これじゃあちょっとなって思ったんですよ。もちろんまあ差別のことなんかも記事には出てるんだけどね、でしかも私驚いたんですけどね、メディアの独立に関する、ね、勧告っていうのがね、何カ国も4カ国か出てるんですよ、はい、日本のメディアはやっぱり政治的圧力が強くて、独立した報道がね、できてないんじゃないかっていう懸念を持たれてるんですよ、それっていうのがアメリカとかロシアとかね、そういう国からも言われてるわけですよ、だとすればね、それまあ慰安婦よりもたくさんの国から言われてるんですけども、しかも報道機関の人から見れば自分の問題じゃないですか。
そうですね、
こんな、ね、大事なこと言われてるんだから、はい、これ書きなよ先にって私はまあ思ったんですけれども、まあ、これはちょっと塀の中の、
これは重要な問題ですね、は
い、そう重要なんですよ、はい、で、まあ、そういう問題と合わせてさっきも触れたように刑事司法の問題が勧告されている、
はい、
でまあ、特に刑事手続きで桜井さんと関係があるって言ったらあれなんですけども、冤罪と関わりがあるところだと、代用監獄の問題、言われてるんですよ、例えば、まあ、ロシアなんかは、まあ、ロシアもいろいろあって大変な国だろうと思うんですけれども、まあ、全般的にその刑事法司法制度の運用、特に拘束、まあ、身柄拘束されている人たちの権利の保障を改善してくださいよっていうようなことを言っている、それからこれ重要なのがフランスなんですね。フランスはちゃんとカタカナじゃないな、アルファベットで代用監獄っていう言葉を使ってですね、この代用監獄制度を、まあ、根本的に見直して、まあ、刑事手続きの改革を進めてくださいよっていうような注文をつけているわけなんですよ。で代用監獄といえばね、ナッテシさんよくご存知のように、はい、まあ、あそこで桜井さんは嘘の自白をね、強要される。袴田さんも、まあ、本当に拷問、適当に扱いを受けて、いるんだけれども、どうも最近代用監獄という制度そのものについては あ、まあ、これまたまあ報道がないっていうのもあるんだけれども、先日もお話したように取り調べの可視化っていうようなことは随分スポット浴びてきたんですけれども、はい、第4監獄制度って何、ってね、普通の日本人聞いたらそうだったよね。
そうですね、あのこの前北朝鮮からあの脱北兵が境界線を越えてきたじゃないですか、はいはいはい、であれ失敗したら大変な鞭打ちだとかなんかいろいろこう、うん、メディアが言ってたんだけど、うん、いや日本でもそうでしょうって思いますよね。
まあ物理的にね、どこまでやるかは別として、そもそも多分フランス人に聞いた方が大洋監獄ってあああれねって分かるんじゃないかなっていうぐらいね、うん、はい、つまり、本来だったら疑いをかけられて逮捕された後、まあ、勾留請求ということで検察官がさらに身体拘束を続けることが必要だと思ったら裁判所にその勾留っていうのを請求するわけですね、はい、で裁判所が勾留やむを得ずと勾留が適切だと判断すると勾留状っていうのを発して、まあ、さらに身体拘束が続くと。この段階で普通であれば警察の留置場じゃなくって、はい、法務省の管理下である拘置所に移されるのが法の原則なんですけれども、そのまんま警察留置場が刑事施設の代用として使われる、それが代用監獄ですよね、はい、まあ監獄法という法律が改正される前は、ね、刑務所刑事施設あじゃあ刑務所と拘置所この総称が監獄、正式に監獄っていうのが、まあ、法律上の呼び名だったんですから、はい、代用監獄だったんですね。今は、まあ、法的には代用刑事施設っていうものになってるんですけど、うん、はい、ピンとこないじゃないですか。
こないですね。
そもそも刑事施設っていうのはなんかピンとこないですよ、ね、多分。で監獄っていうと21世紀に生きる現代の人々も、はい、あれのことねって、要するになんか牢屋みたいなところって分かるから、まあ、本質は変わってないんだから、代用監獄っていう言葉 を今も、まあ、弁護士会なんかでは使い続けてるんですけども、はい、まあ、そういう重要なことも先日の UPR では勧告されているいうことなんですよね、はい、うん、その他あんまり報道で、触れられていないところで言いますと、まあ、拘置所も含めた刑事施設、うん、あ、分かんない、要するに監獄内での処遇ですね、はいはい、まあ、桜井さんはああいう感じで明るく話されるから、明るいキャラで、はい、それなりに千葉刑務所時代も生活に頑張って適応してね、前向きに暮らして、いらしたようですけれども、なかなか日本の刑務所っていうのは独特の世界であって、やっぱりすごく規律が厳しい、はい、保安が第一っていう、もちろん保安っていうのは大切なことではあるんですけれども、一方でそこに人間がね、生活するわけですから、やっぱり、守られなければならない人権、あるいは人間の尊厳というものはやっぱりあるわけですよね。そこまで奪われることは刑罰の、ね、内容ではないので、そういうわけで、日本の刑務所あるいは拘置所この中での人権の状況が国際水準に合致したものになるように改善してくださいっていうようなね、勧告もいくつも出てるんですよ。スペイン、スウェーデン、あとザンビアとかですね、カナダ、デンマーク、まあヨーロッパとかね、北米カナダとかだと、あ、そうかなと思うけどね、ザンビアとか、やっぱり、ハード面、建物が新しいかとか設備が立派かとか、そういうことだけでは測られない、処遇の問題っていうのがあるので、まあ、こういう勧告が出てきているっていうことだと思うんですよね。
じゃあもう海外の方たちが、日本はこんな状態だ、これは改善すべきだということをいろんな情報を集めて、
そうそうそうそう、
もう分かってらっしゃる、
ね、だからね、 各国大使館、例えば日本にいる大使館の方とかはいろんなところにインタビューしたりとか、はい、情報収集をしたりして、そしてそれを本国に報告して、はい、でその国としてどんな勧告をするかっていうのを決めるんですよね、はい、あとはその国連の事務局の方で、日本の人権状況に関する情報を取りまとめたものを作るんですよ。こういう人権条約は批准しているとかね、これはまだとか、あとはその日本に限らず世界中の人たちがこの UPR のためにレポート出すんですよ。こんな問題がありますよとかね、こんなことがありますよっていうんで、で、私のやってる韓国人権センターとかもレポートを出してるんですけども、でそういうのも全部国連のホームページで公開されてて読むことができるんですよ。
じゃあ外国の方から見ると日本はまだまだ後進的なところがある国だっていう、そういう認識なんですかね。
後進的っていうよりは、誤解を恐れず言えばそうですよね、インターナショナルスタンダードから言うとかなりそこから外れた部分がある。それはなんていうんですかね、人間の尊厳っていうものに対する理解とか、この尊重とか、そういうことと私は関わると思うんだから、必ずしもね、例えば衛生状態が悪いとか、そういういわゆるパッとこう想像するような劣悪な監獄っていうのとは違うんですよ、だけれどもあまりにも規則が厳しくて、全てがこう整然としてなくてはいけなくて、で例えば外部の人がね刑務所の工場とか見学しても誰もその見学者の方見ないわけですよ、見たら規則違反で、下手すると懲罰になっちゃうかもしれない、
目配せしてもいけないっていうことですよね。
とにかく、一心不乱にこういう脇見はしないで、手元の作業をやんなきゃいけないっていうね、でそれは果たして人間がこの先回復して、ほとんどの人は、死刑と、無期も今終身刑になってきてますけども、ほとんどの人は社会に帰っていくわけだから、そういう人たちにとって適切な環境なのかっていうことですよね。で特にその外国の政府が関心を持つのは、国によっては自分の国の国民が日本の刑務所に入ってるわけですよね、そうするとそこでそのギャップに驚くわけですよね、もちろんその文化のギャップとかコミュニケーションがうまく図れない、言葉の問題でっていうのもあるんだけれども、なぜこういう人として当然のなんか行動が許されないのかとかね、アイコンタクトもそうですけれども、それとかよく言われるのは拘置所とか刑務所の窓辺にスズメとかハとか飛んできたって、で自分 のご飯、ちょっと分けてあげる米粒とかで懲罰、なぜみたいなね
そうか、そうですね、自国民がどういう扱い受けてるかっていうのもね、当然調べるでしょうね。
そうそう、っていうか大使館のね領事部の人っていうのは一番そういう訴えを自国民から受けるわけだから、熱心に刑務所を訪問してそういう人たちと面談したりとかするわけですよね。だから決して私は批判だけするつもりはなくて、随分変わってきてる、改善してきてる、点ももちろんあるんですよ、立川っていうと、府中のエリアも近いですからね、そうなんだけれども、やっぱりまだまだその少ない職員さん、少ない数の職員さんで大勢の人を、被収容者を管理する、なるとどうしても規律をとても厳しくして、一人一人の違いっていうのをある程度無視すると言いますかね、オミットして、やっていかざるを得ないっていうところがあって、なかなかインターナショナルスタンダードとの、ギャップはまだあるかな、まだゴールに向かって頑張んなきゃいけないかなって感じですよね。
はい、
ということで今日は刑務所の話が結構多くなっちゃったんです
よ。知らないこといっぱいありますね。
いや
はい、そうですか。
だからメディア、今はインターネットとかいろんな形のメディアが発達してきてるから発信の回路ってあるんですけれども、やっぱり 多様な情報をね、はい、うん、伝えていかなきゃいけないですよね。
わ、うん、かりました。今の問題について、聞いてらっしゃる方が、ちょっといろいろ調べてみようと思ったら、先ほどの UPR で検索すればよろしいですか。
はいはいはい、そう、 UPR はね、ちゃんと例えば外務省にもその普遍的定期意的審査に関するページがあります、はいはい、それから日本弁護士連合会っていうのがあるんですけれどもね、その日弁連のホームページの中に国際人権ライブラリーっていうコーナーがあって、はい、ここはもう UPR だけじゃなくて様々な人権条約について、その条約に基づく日本の状況の審査について、の情報が網羅的に掲載されているんですよ、はい、どうしても国連のページだと英語ばっかりじゃないけど国連公用語ばっかりで、日本語の情報っていうものがね、取れないから、はい、ちょっと私には無理だわって思っちゃうような方もいるかもしれないけど、はい、日弁連とかあと外務省さんの方でもこのできるだけ主要な文書は日本語に直したものを出してるんでね、はい、せっかくそういうものがあるんで、うん、ぜひぜひ見てみていただきたいと思いますね。
はい、わかりました。今日は本当に勉強になりました。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
皆様こんばんは。ここからは私、野島美香が狭山事件についてのお話をさせていただきます。前回は狭山事件の特徴についてお話ししました。今回からは事件そのものを時系列で追っていきたいと思います。1963年5月1日埼玉県狭山市の高校1年生である中田芳恵さんは授業が終わって3時半ごろ小雨の中自転車に乗って学校を出ました。この日は吉江さんの16歳の誕生日でした。下校後吉江さんはオリンピックの記念切手を予約するために学校近くの郵便局に立ち寄ります。そしてその後行方不明となってしまいました。最後の姿を目撃した証言では通学路とは全く反対の方向にある西武線のガード下で誰かを待っているような様子の吉江さんが確認されています。4時過ぎより雨が本降りとなり6時を過ぎても吉江さんは帰ってきません。心配になったお兄さんが学校へ迎えに行きますが生徒は全員下校した後でした。行き違いでもう帰っているかもしれない、そう思ったお兄さんはとりあえず家に帰りますが吉江さんはまだ帰っていませんでした。すでに7時半を過ぎていました。家に戻った10分後ふと見るとガラス戸に白い封筒が挟んでありました。お兄さんが帰宅した時はこの封筒はなかったからこのわずか10分の間に差し込まれていたのです。これが脅迫状で吉江さんの生徒手帳が一緒に入っていました。脅迫状には20万円持ってこい、さもなくば子供は殺すという内容のことが書かれていました。一見漢字も間違いだらけで字の能力が低いように見えますがよく見ると漢字の間違いというよりは万葉仮名遣いで韻も踏んでいるし当時はまだ珍しい横書きで強調するところを大きく書くというかなり能力の高い人が書いたと思われるものでした。お兄さんはすぐお父さんと共に警察に届け出ました。この時物置に吉江さんの自転車が一緒に止められていたのです。犯人が脅迫状と一緒に自転車を置いていったのでしょうか。脅迫状の内容は5月2日の夜12時に佐野屋という今でいうコンビニのようなお店なんですけれどもそこの前に犯人の友達が金を取りに行くからそいつに金を渡せ女の人が金を持ってこいと指定されていました。そして吉江さんのお姉さんがお金に見せかけた紙の束を持って佐野屋の前に立つことになりました。この頃は街灯もなく日が落ちるとこの辺りは真っ暗闇になります。佐野屋付近に40人もの警官を張り込ませ犯人の出現を待っていました。おい、来てんのか、 という男の声が聞こえ、あたりは緊張に包まれます。来てますよというお姉さんの応答の後、やり取りが続きますが、金が取れそうにないと判断すると、男はすぐ逃げてしまいました。逃がすなと警官たちが一斉に追いましたが、結局捕らえることはできずに犯人を取り逃がしてしまいました。40人もの警官を配備しておきながらの大失態であり、警察への世論からの非難が集中しました。翌日の5月3日、警察は佐野屋の横の茶畑に残っていた犯人の足跡を警察犬を使って追跡します。しかし途中にある小さな川のあたりで警察犬はそこから動かなくなってしまい、この方角からの捜査はこれ以上は無理でした。この場所の近くには養豚場がありました。警察はここに出入りしている者が犯人ではないかと考え始めたのです。いよいよ吉江さんの本格的な捜査が始まりました。消防隊員までをも動員した大規模な山狩りを行い、その翌5月4日農道に埋められた吉江さんの遺体が発見されました。事件は最悪の展開となってしまったのです。この続きは次回またお話しさせていただきます。
さあ最後にお知らせです。12月の8日袴田再審無罪実行委員会の、集会がございます。これはお茶の水のアムネスティ日本で行われます。12月9日土曜日、三鷹事件の真相を究明し語り継ぐ会、定期総会がございます。武蔵野スイングホール10階で開催されますが、1時45分から4時半までの予定です。そして12月20日映画極友の完成披露試写会が日比谷図書文化会館大ホールで開催されます。そして12月23日プロボクシング全日本新人王決定戦に国民救援会がブースを出展します。場所は後楽園ホールです。ご興味のある方はぜひ検索をしてお出かけください。さあそろそろお時間がなくなってまいりました。この番組は警察や検察のミスを追求していく番組ではありません。殺人事件から痴漢冤罪まで様々な形の冤罪が現在も世の中に溢れており、これらが非常に不運な一部の人たちだけに起こった特殊な事例ではないということ、そして冤罪に苦しむ被害者が全国にまだたくさんいるということを電波を通じて分かりやすくお伝えしていく番組です。さあいかがだったでしょうか。この番組は冤罪が誰の身にも起こりうる身近な問題であるということをお伝えしていく番組です。番組を長く続けるためにも皆さんからの寄付を集めております。詳しくは塀の中の白い花、本当に何もやってません、塀の中の白い花、本当に何もやってませんで検索をお願いいたします。よろしくお願いいたします。
少女だった頃君も 100%白いドレス夢見る普通の女の子、ポケットに詰めた覚えたての歌、世間知らずのおませなメリーポピンズだけど、さよならジャンゴジム、男次第と笑うことにも